聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書53章9節から12節まで、旧約聖書の1150ページです。イザヤ書53章9節から12節まで。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。次に新約聖書からフィリピの信徒への手紙2章の1節から11節まで、新約聖書の362ページです。フィリピの信徒への手紙2章1節以下。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり同じ愛を抱き心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を讃えるのです。祈ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神様、復活後第三主日、喜べと名付けられたこの日曜日に、私たちをこの礼拝に招いてくださった恵みを感謝いたします。私たちは今多くの花や新緑が誠に美しい季節を迎えています。あなたがこの世界を本来よく美しくお作りになったことが本当に信じられます。どうか復活の主イエスを仰いで、全地とともにあなたに向かって喜びの叫びを上げることができますようにお祈りいたします。神様、今世界中で新型インフルエンザの世界的大流行に関するニュースが伝えられています。目に見えないところで世界が破局に向かっているのではないかと 私たちは心配でなりません。主よ、どうか私たちの世界をお守りください。特に多くの人々が感染している地域、そこにいる人々を恐怖からお救いくださいますように心から祈ります。神様、憲法記念日の今日、私たちは特にこの国のために祈ります。どうか戦争の惨禍を二度と繰り返さないために制定されたこの憲法を守り通すことができますように、私たちに世界平和への持続する志と知恵を、そしてそのために必要な力をお与えくださいますように。教会に連なる兄弟姉妹を一人お一人のために祈ります。特にお年を召されて体調が十分でない方々を顧みてください。心を病む友を慈しみ、人生の難問に直面している方々を励まし、悲しむ人々を慰めてください。学園や職場で新しい歩みを始めた若い人々には、適切な導きをお与えください。この連休に際して、旅行中の方々を不慮の事故や病気の感染からお守りください。外国に住む友と、この国に帰留する外国の友人たちに、年頃な保護をお与えください。教会学校の愛する子どもたちには、あなたの豊かな愛を、指導にあたる教師たちには必要な力をお与えくださいますように祈ります。またテープやホームページを通してこの礼拝に参加しておられる国内外の多くの人々の上に、あなたの恵みと祝福がありますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、あなたの恵みが豊かでありますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先週は旧約聖書のエゼキエル書34章に基づきまして、教会と政治の問題について考えました。旧約の預言者たち の、言葉を読んでおりますと、現代の私たちの教会にとってもこれは大変良い手本になるということを考えさせられます。でしかし教会にとっては最も大切な基準はやはりイエス・キリストです。で今日はまずその点について申し上げておきまして、以下に考えたいと思いますが、初代の教会が活動を始めたばかりの頃ですけれども、使徒ペトロが仲間と共に主イエスを述べ伝えておりますと、当時の宗教指導者として権力を持っていた大祭司がサドカイ派の人たちと一緒になってこのことを禁じたという話が使徒言行録に書いてあります。でもちろんペトロとその仲間たちが何か騒ぎの種になるようなことを言ったりしたりしたわけではありません。そういうことは全くありませんでした。で使徒言行録によりますと、彼らはむしろ民衆全体から好意を寄せられていた、あの人たちは何かいい人たちだと、みんなが見ていて、そして好意を寄せていたと使徒言行録の2章には書いてあります。 しかし権力者というものは新しい動きに対しては常に敏感でありまして、ことにそういう宗教的な活動に対しては警戒的です。ですから大祭司はペトロたちを牢屋に入れました。これは使徒言行録の5章に書いてあることですが、牢屋に入れて、そしてもう宣教活動をしてはいけないと厳しく命じました。でそれに対してペトロは、これは使徒言行録5章の29節にある有名な言葉ですが、人間に従うよりも神に従わなくてはなりません、そう答えました。で信仰の立場から申しますと、これが原則です。で教会の思想や行動を最終的に決めることができるのは世の中の習慣とか、その時の支配者の命令とか、あるいはその支配者によって作られた法律とか、そういうものではありません。そういうものが教会の考え方、行動の仕方を決めるわけではないのです。そうではなくてキリストです。神でありキリストです。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。でこれがその場合の原則ですね。でパウロはエフェソの信徒への手紙の中でこういうことを言っています。神はすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになった。でこの言葉の意味はそういうことだろうと思います。キリストが教会の頭である。で教会はそのキリストの体である。でこの切っても切れない関係から教会の行動や言葉も決まってくる。でそういうふうに私たちは原則的に考えます。もちろん私たちは日本国の市民として国の法律には従います。これは当然のことです。で私たちは法律の定めるところに従って税金も納めますし、その他の国民の義務も果たします。教会というものも国が認証した、認めた宗教法人でありまして、宗教法人法という法律に制約されます。でそれは、私たちの常識でありますけれども、ただよく考えますと国の法律と言いましても所詮は人間が作ったものです。絶対ではありません。例えばヒトラーが支配していた頃のドイツではたくさんの法律が事実上ヒトラーの意向に沿って作られました。ですからユダヤ人が大量に迫害されたという事実は皆さんご存知でしょうけれども、ホロコーストと呼ばれているあのことですね。あれは合法的に行われたのです。ヒトラーはそういうふうに法律を作りました。しかし戦争のあとすぐにこれらの悪法は、悪い法律はすぐに効力を失いました。今のはドイツの例ですが、もう一つの日本の例を挙げたいと思います。で戦前の日本は大日本帝国憲法というものの下にありました。その憲法では大日本帝国は万世一系の天皇、これを統治す、 で、これは第一条です。万世一系の天皇が治める、日本という大日本帝国というのはそういう国だということをそこで規定した後で、第三条に天皇は神聖にして犯すべからず、そう決めてありました。で、まあ、いわば天皇絶対主義とでも申しましょうか、天皇が荒人神として、つまり人間として現れた神である、そういう荒人神としてこの国には君臨する、それが日本という国なんだと、そういうことであります。そしてこの天皇絶対主義に基づきまして、悪名高い治安維持法というものが制定されました。1925年のことです。で、この治安維持法によって多くの社会主義者とか良心的な学者たちとか、でキリスト教徒もその中に入りますけれども、あるいは大元教の信者なんかも、その治安維持法違反という罪名で告発されて、牢屋に入れられたり、場合によっては死んだりしました。そしてこの悪法も戦後廃止されました。で、これは歴史的な事実でありまして、法律というものは人間が作ったものだから絶対ではない、場合によっては非常に悪い法律ができることもある。で、これが歴史的な事実でありまして、私たちは国の法律といえども絶対ではないという見方を絶えず、持っていなければいけないと思います。欧米ではこれはアメリカにもありますしドイツにもあるんですが、思想上の理由で、あるいは信仰上の理由で兵役を拒否する権利が認められています。ある年齢に達すれば青年はみんな軍隊に行かなければいけないんですけれども、ドイツの場合は2年ですね。その場合に自分はキリスト教の信仰を持っていて、銃を持つということには非常に大きな抵抗があるから、私はその兵役には行かないと言いますと、それが認められるんです。一応兵役は国民の義務ですが、にもかかわらずそういうふうに認めるという伝統があります。ただそうやって兵役を拒否してぐうたらぐうたら生活してるんじゃしょうがないというので、その兵役を拒否した、良心的兵役拒否者と呼ばれているんですが、その人たちが病院でその期間、2年ですけれども、それよりも少し長く病院とか社会福祉施設とかそういうところで奉仕の仕事をしなければいけない、そういうことになっています。私の家の近くにある、障害を持つ人たちのための受産施設があるんですが、トイレットペーパーなんかを作ってますけれども、そこにドイツのその兵役拒否者、良心的兵役拒否者が数年前に2人ぐらいずつ来ておりまして、そこで仕事をしていました。で、最近ではその人たちが社会福祉の仕事を実質的に支えているというような評価さえ行われているようです。で、兵役、国民の義務である兵役を拒否することも権利として認められる。それはなぜかというと、法律というものも絶対のものではないという認識があるからでしょう。で、私たちもそのことを心得た上で、いわば 条件付きでっていうのはちょっとおかしい言い方かもしれませんが、そういう条件の下で国の法律に従う、これはどうしても良心的に認めることができないと、従うことができないと思ったら、その時には私たちはそれに抵抗する、そのことが政府は認めないかもしれませんが、神様によって認められています。で、私たちと法との関係は、そういうことなんじゃないか。で、今は悪い法律があった場合ということを申しましたけれども、他方私たちキリスト者が良いと認めて積極的に生かしていくべき法律というものもあります。それは全ての人が一緒に平和に生きていくためにという、そういう目的のために作られた法律です。その代表が日本国憲法です。で、私はこの日本国憲法をまた改めてずっと読み直してみました。全文にこういう文章があります。引用いたします。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意した。で、そういう決意によってこの憲法を作ったんだという全文です。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように、そのためにこの憲法を制定すると。で、これが最初の決意だったわけですね。で、政府の行為によってってはっきり書いてあります。戦争を始めるのは政府です。どの場合も政府です。政府が戦線を布告し、政府が若者たちを借り集め、政府が武器を準備して戦闘行為を始めるのです。ですから、その政府の行為というものを誰かが見張っていて危ないと思ったら、それを止めなければなりません。その役割を果たすのが憲法だというのであります。私たちはそのことをまず確認しておきたいと思います。で、この憲法は、日本国憲法は、先ほど申しました現人神、つまり人となって現れた神、天皇というものを、認めた明治憲法を廃止しました。天皇を絶対化する、そういう考え方をやめたのです。そして主権は国民にあると明言しています。主権は国民に存する。ちょっと引用しますと、国政の権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。国政の権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。で、これは立派な文章だと思います。よくこの日本国憲法は米国が押し付けた押し付け憲法だということを言う人がいますけれども、確かにアメリカが関与したことは疑いませんが、そんな単純なものじゃない。あの世界戦争の惨禍を経験した全ての国の人々の中に働いていた悔いと反省と将来への意思、そういうものが結集して、たまたまアメリカが原案を作ったというようなことがあるかもしれませんが、私たちの憲法という形で固 たちになったと、そういうふうに考えるべきではないでしょうか。世界の人々に共通の認識があそこには生かされています。ですからこの憲法は戦争の放棄を定めました。引用しますと、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、有名な第9条の第1項です。それからこの憲法は基本的人権というものを非常にはっきりした形で謳いました。こう書いています。引用しますと、国民はすべての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は犯すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる。これは第11条です。でそしてそれは生命、自由及び幸福追求の権利として、これ13条ですね。それから法の下の平等、これは14条ですが、あるいは思想及び良心の自由、これ19条。そして信教の自由、これは第20条ですね。その他にもいろいろありますけれども、時間の都合で割愛いたしますが、そういった具体的な形で、基本的人権というものを非常にはっきりと打ち出しました。でこれは国内的にも国際的にも全ての人が一緒に平和に生きていくために必要な原則であって、これは聖書の精神に合致していると言わなければなりません。私たちの日本キリスト教団はすでに1962年、今から47年前になりますか、憲法擁護の声明というものを出しています。その頃も憲法を変えようという意見が大変強く出てきたことがあったから、それに対して教団は直ちに護憲声明というものを出しました。で私は私たちの国の憲法は基本的には聖書の精神に合致していると考えています。で私たちはキリスト者の良心においてこれを守っていくべきである、そう思います。でパウロはフィリピの信徒への手紙2章、先ほど読みましたところですが、そこにこう書いています。3節と4節です。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい、そういう教えです。これは非常に優しい形で書かれていますけれども、人間が、すべての人間が共に平和に暮らしていくために必要な原則を明らかにしています。それは謙虚さというものです。で、私はこの精神は日本国憲法にも引き継がれていると考えています。でさらにパウロはこう言いました。その同じ2章の6節と7節ですが、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。でつまりキリストは自己を絶対化しなかった。 自分を無にした。そして他者に仕えた。それがキリストの生き方だった。自己を絶対化しない。で、私たちの世界で、ある一人の人物が、ある一人の政治家が、あるいは支配者が自己を絶対化するとき、その社会は非常な不幸の中に落ちていきます。どんな人でも、あるいはどんなイデオロギーでも自己を絶対化することは許されません。で、パウロはここでキリストは自己を絶対化しない方であったということを言っているのです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。で、そのことによって彼はかえってあらゆる名に勝る名、これ旧説ですが、あらゆる名に勝る名を与えられた。で、これはこういうことではないでしょうか。自分を絶対化しない、自らを低くする、そういう生き方をされた主イエスが、そのことによってかえって人類にとって最高の掟となるべき生き方を明らかにすることができた。あらゆる名に勝る名、謙虚さこそが人類にとって最高の掟なのだと、そういうことではないか。で、日本国憲法が目指しているのもこのことに他ならないと思います。地上のものは自己を絶対化することは許されない。かつて私たちの国はそういう過ちを犯した。そして隣国を侵略した。そういう過ちを二度と繰り返してはいけない。で、先ほどの全文をもう一度読みますと、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意した。で、この決意を私たちは日本国憲法とともに共有するものです。祈ります。神様、私たちは私たちの国のために心から祈ります。この国が本当にみんなが一緒に平和に生きていくことのできる国となりますように。強い者が誇り高ぶり、弱い者が虐げられるというようなことが決してない国となることができますように。そのように私たちもまた自分たちにできる範囲でこの国のために働き、果たすべき義務を果たしていくことができますように、私たちを強めてください。この一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の326番、 どうぞお